はい、最近ですね、中国に関する話をまたパラパラやってまして、まあ、今年は1月、4月と言ってきまして、またね、おそらく8月か9月ぐらいにはまたね、もう一回行かなきゃいけないかなと思ってるんですけど、まあ、とはいえ、ね、今中国はね、旅行に行くためにはやっぱりそのビザの問題がどうしてもあって、まあ、観光ビザですね、これ取らなきゃいけないと。で、観光ビザを取るにあたっては、条件があって、飛行機の予約のフィックスと、現地滞在のホテルのフィックス、これの証明書が必要なんですよね。なので、なかなかちょっとハードルが高いと。あと、まあ、情報を、ね、集めていくと、やっぱお金の支払い方もね、まあ、番組でも何回かお話してますけども、なかなか難しいっていうのもあるので、まあ、そんなことは考えると、まあ、ちょっと面倒くさいなと思う人も多々いるかなと思いますよね。で、あと、まあ、まだね、現地に駐在している日本人いっぱいいますけども、まあ、ライトな駐在であったり、あるいはその出張者の数っていうのは、まあ、以前に比べたらだいぶ減ってるなって気がしてるんですよ。で、とはいえですね、やはりこのコロナを経て、やっぱり中国行けば行くほどですね、やっぱり相当変化、進化してるなと思うのは、まあ本当に僕だけじゃないと思ってるんですよね。で、ちょっと最近ね、スコッティが
。もうどっちでも。
どっち
も
いい？
はい。
はい。スコットが、なんと上海に初めて。
そうなの、実はお仕事で4月の30、5月1日、はい、そして5月2日に帰ってくる2泊3日で、はい、この人生53年初めて中国本土に。
なぜメーデーの日に行ったのって話だ
よね。確かになんかちょうど着いた日がなんか向こうのゴールデンウィークの初日とかいうらしくて結構にぎわってはいたけれども、そう本当に初めての中国 で、
ね、ちょっとね、今日はスコットにその中国話を一緒にしたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、それではスタジオスモーキー始まります。はい、ありがとうございます。どうでした？そのいろんなそのビザの面倒くささも超えて、で初めての中国大陸、まあ、上海なんでね、
上海、
まあ、多少はやっぱり多少というか中国の中で一番、まあ、先進的なエリアでもあるんですけど、まあ、とはいえ、ね、いろいろ大変なこともあったかなと思いますけど、率直にどうですか、印象としては。
多分ね、その印象を語る前にやっぱり、ね、まさに、ね、やっぱり国に入るってことはビザを取得して、はい、で空港から空港に行って、で向こうで入国するっていうところ、これ最初話した方が絶対いいかなと思って。
お願いします。
っていうのがやっぱりもともとね、その50何年行ってなかったっていうのは、それこそ僕はもう台湾も行ったことあるし、はい、香港も行ったことあるし、アジア他の国とかいろいろ行ってはいるけど、うんうん、中国本土って本当行ったことはなくて、で、それこそね、紫禁城だったりとか、はい、万里の長城だったりとか、うん、見たいものはいろいろあるし、はいはい、で食べ物はもちろん大好きなんで、うん、そういう興味はあったけれども、そのね、もちろんその日本と中国のね、その、まあ、国の関係とかもいろいろあるかもしれないけれども、やっぱり一番ちょっと不安だったのが、うん、ビザ、
はいはい、
で僕はちょっと国籍がアメリカっていうことで、ね、またその皆さんとのね、いわゆる日本人が取得するっていうのとまたちょっと違ったりとかするっていうところで、はい、もうとにかくそこが面倒くさいと聞いていて、どうしようって言った時にそれこそカルロスに相談したときに、うんうんうん、もうね、ご自身の体験からこれはもうね、代行業者を使うしかないよと、はいはいはい、っていうことで、で今回ちょっと仕事で行くにあたって、うん、その中国の、取引先に相談したら、はいはい、まあ、今回は向こうのご招待ということで、向こうがこういう代行業者があるので紹介しますということで、メールでつないでくれて、それは大阪の会社で非常にテキパキやってくれてありがたかったんだけど、はいはいはい、まあ用意するものの多いこと、
分かったでしょ、
すごかった。それ自分のパスポートとか言うんで、パスポートでびっくりしたのは、人によってはその1個前のパスポート、
そうなのよ、
あれってほらパンチャーでも穴が開いてるのよ、だからあれってもうある意味もう法的には何もないただの紙切れのはずなのに、それを出してくれと。
そうなのよ、
でしょ、まあ、確かにね、そのね、いや今の新しいパスポートの前にどこに行ったとか、いつからいつまでとかね、他の国のビザとかの情報は確かにあるけどね、まさかそれを提出しろって、そうそうそう、だってそれゴミをよこせみたいなもんでしょ、
捨ててる可能性もあるからね、
でしょ、でもまあやっぱりパスポートって面白いもんで、うん、僕もそうだし、今回一緒に行った人たちとか、はい、もうみんなやっぱり古いパスポートって持っていって、
まあ記念にね、
そう記念なのか、うん、記念だろうし、あとやっぱりなんか簡単に捨てられるものじゃないなっていうところで、スレッダーに放り込むにはちょっと分厚いし、はい、みたいな、そうそうそうってことで、まあ、持っていて、はい、でそれを出して、あと写真もなんかそのいわゆる中国ビザ用の写真っていうそのね4点何センチ ×3点何センチみたいなお決まりのものがあって、 でそれでたまたま僕が働いてるその会社の最寄り駅の、はい、駅ビルにあのなんか写真のなんちゃらみたいな、うん、カメラのなんちゃらみたいな実際にそこで写真撮ってくれるところがあって、やっぱり需要が多いのかね、そこね、まさにあれあるのよ、その、中国ビザ用っていうのを撮ってくれて、そうそうそう、でそれがあったから全然良かったけれども、で、ね、あとはまあその申請書類、
はい、
でその代行業者が送ってきてくれたエクセルを開くと、うんうん、なんかもうね、あの映画のエンドクレジットの情報を打ち込むんじゃないかぐらいもうあのお父さんの情報、お母さんの情報、そうそうそう、でもうそれ以外過去に、もうどこに住んでいたか、うん、ここ10年どこ住んでたかとか、うん、もう大学の情報、職場もなんかあの3つぐらい前までの情報とか、うんうんうんうん、もうねここまで個人情報出させるかねっていうぐらい、でね、多分ね1個か2個だったらええだけどね、あれぐらいあの要求されるとね、なんかもう気持ちいいみたいな、もう何だったらもう私の全てを見てぐらいの感じでもういいやと思って、
逆にね、
そう、うん、だからそれどんどん記入してって、でなんか逆にほらあのごっついそういうあのものを申請書類みたいなものをしっかり全部、うん、あの記入できるとなんかちょっと気持ちよさがある
よね、
ちゃんと書けたみたいな、はいはいはい、そうそうそう、それ全部ねあの記入して、うん、でそれをその代行業者にあのメールで送れるものはメールで送り、はい、であの実際にその現物を送んなきゃいけない、うん、さっきのパスポートとか写真とかみたいなものはもうあの実際にレターパックから送りみたいなことをやって、でしかも僕はその国籍がアメリカってことでちょっとあの日本の皆さんと違ってなんかねあの有明あと国際展示場、いやそこ、まあカルロスまさに教えてくれたあのその中国ビザセンターみたいなところに行って、でそこでなんかあの指紋を取らなきゃいけない、指紋登録するとか言って、僕はあの今もそうだけどあの昔あの外国人登録証明書っていう、今なんか在留許可書名前が変わったんだけど、僕がまだ11歳の時ってなんかあのカードじゃなくて手帳みたいなもので、そこに指紋を押さなきゃいけなくて、もう犯罪者の気持ちで、そう指紋したんだったらあと犯罪を犯してもいいかなぐらいの感じになって、そうそうそうみたいな、あのなんか本当にだからもう30年ぶりぐらいにちょっと指紋を取らされ、でもそこのだからあのねビザセンターに行く時もなんかまた感じ悪いね、あのお役所よく中川家があのサイパンだかグアムだかの入管の中はね、サイクシーンポーンみたいな顔してみたいな感じ悪いかなと思って言ったらね、まあ皆さんすごくニコニコして、なんてなんか優しいというかあの親切丁寧な方たちなんでしょうっていうところで、そこだからもうちょっとね、あんで指紋の登録が終わった時に、あれこの出張意外になんか嫌な思いすることなくなんか行けちゃうんじゃないかってちょっといい予感がして、そうでそれであの指紋も登録され、うん、で本当にあのしばらくしたらその大阪の代行業者から僕のパスポートが戻ってきて、はい、でちゃんと中国のビザのそのあれがあるページに貼ってあり、はい、見てね、結構感慨深くて俺これで中国行けるやん、
で何年ビザにしたの、
これ何年ビザにしたというよりもアメリカ国籍は一択で、うん、あのね10年間マルチ、
あそうなんだ、
行き放題、
おそうなん、もう旅行も行き放題じゃん、
もう旅行 も
お仕事
も
行っちゃう、
そうそうそう、ね、中国だったらね2003日ぐらいでも行けちゃうし、そうそうそう、で実際にまあこの後その、ね、入国の、ね、あ後の話、まあ、結果的にすごくあの印象が良かったんで、うん、もう今までのだから中国に対するだからなんだろうの心の壁というか殻というか、それ本当取り払われるぐらいの感じ でただまあ飛行機にねあの乗って降りて、うん、今度向こう あの入国の時にまたここでなんか面倒くさいことがまたあるんじゃないかななんて思っていたら、うん、これが見事に何もなく、もう本当にもうスルーでどうぞみたいな感じで、もうねここで入国やっぱした瞬間にね非常にホッとしてね、よかったと思って、
飛行場どっち、あのプードン、
本
ちゃん、
どっちだろう、
虹の橋と書いて本ちゃん、
そっちだと思う、
ダウンタウンに近い方が本ちゃんかな、
そっちだと思う、そうそっちそっち、
だったら便利だ
よ、あ虹の橋って字見た、
見た、
そうそうそうそうだ、それだ、
裏の東じゃなくて
裏の東じゃなかった、
あじゃあ
そうそうそう、
あのプードン、
ね、そうそうそう、
本ちゃんだ、
まあ、本茶を
羽田から
あ
じゃあ本茶、
そうそうそう、朝早く行ってもう本当にお昼、ね、ちょい過ぎぐらいに着いて、そうそう、3時間なんでね、
そう近いよ、
近いね、
沖縄行くより近いから、
本当ね、
羽田本茶だった
ら、ね、そうね、そうそうそう、だからもうね、もうねある意味中国の旅のねもう7割がそこかなと思って、いやいや その行く前の気苦労だったり記入する面倒くささ、
うんうんうん、
でもそれぐらいそれをね乗り越えちゃったらね、
はい、
もうあとはもう結構ついてもう結構幸せ、ただねやっぱり今回あの呼んでくれた会社の方が、
はいはい、
あの空港にピックアップに来てくれて、うんうん、であの向こうのまあちょっと名前は分かんないけどまあウーバー的ないわゆるタクシーみたいので、
は
い
は
い、
DD です、
DD、
テキテキと書いて DD、
あテキテキ見た、テキシーのテキ、
そうそうそうそう、
なるほどね、はいはいはい、そうそうそう、でそれでなんかのバンみたいなの乗せられて、はい、であのまずはホテルに連れてってもらったんだけど、やっぱりね上海ってあの僕は今更語られではないけど、まあ、超大都会じゃない、
そう、ね、
でしょ、 でそれで、まああのね、世界中の大都市って、まあ、ある意味同じ大都市じゃない、ね、うん、でついてしかもほら外の見るとあの看板が漢字または英語兵器、
はいはい、
だからねなんかあんまり海外に行った気がそうしないの。
上海東京似てるよね。
似てるの。
すごい似てるよね。
そうそうそう、うん、だからほらあのバンコク行ったりした瞬間ってほらあタイに着いたなっていうからまず文字読めないとかね、
はいはいはい、
なんかその屋台が見えたりとか、うんうんうん、そうそうそう、なんかねいろんなお店見るけどやっぱね上海走ってると本当になんか大都会をなんか、うん、本当あの丸の内とかなんかああいうところ走ってるような感じが、うんうん、八重洲とかね、そうそうそう、だからね全然なんか最初はあのそういう違う国に行った気がせず、
うんうんうんうん、
そうそうそう、でまあホテルついて、ホテルもね、あの素敵なホテルを取ってくれたし、
はいはいはい、
そうそう。で、食事連れてってもらった時は、さすがに食べ物はね、もちろん、まあ、ザ・中華料理だし、はい、あの、我々が多分、あの、町中華は当然だけど、中華街で食べるよりも、もっといわゆる、ね、
ガチ中華ね。
ガチ中華。そうそうそう。だけど、ね、ガチ中華がね、全部美味しくて。
美味しい。
そう。そうそうそう、だからねもう本当にそこまでの印象はもちろんいいけど、でも同時にやっぱりまだちょっと海外に行った気がしなかったね。
なるほど。
そうそうそう。で、その日は、まあ、初日は夕方に、うん、まあ、先方の会社でちょっと打ち合わせをしたりして、はい、でその後またご飯行きましょうみたいなって、でちょっとあの中国っていうとほらなんかあのあなんてお酒あのパイ
パイチュー
パイチュー、うん、パイチューガンガンみたいなやらされるのかなと思って、
チャイニーズウォッカね、
そうそうそう、でそれをねやって、今回一緒に行ったのはちょっとあの上司とあとはちょっとあの外部の、まあ、お客さんを連れて行ったので、はい、その人たちにそれをちょっとガンガンさせたらまずいなと思って、うんうんうん、これはちょっともし来たら僕がちょっと一手に引き受けるしかないなぐらいの気持ちで
も、
そうも肝臓も整えてそうそう心のウコンをね、
はいはい、
ちょっとにじみまして挑もうかと思ったんだけど、なんかその今回行ったあの会社さんの方たちがあのまあ、エンタメ業界で、
はい、
あの若いスタッフばっかりで飲まないの、
飲まないよ、うん、飲まない、
だから、まあ、日本も最近ほら若い人ってお酒飲まないっていうじゃない、
同じ飲まない、
だから、ね、飲まなくてびっくりしちゃって、うん、もうねなんかねあの席着いたら、まあ、あの丸いテーブルについてガンガン料理が出てくる中で、はいはい、まずなんかの搾りたてオレンジジュースかなんかがピッチャーで出てきて、はい、僕さすがにちょっとオレンジジュースでご飯嫌だなと思って、
せめてビールぐらい飲ませる、
そうで、だからさすがにそこでねちょっとチンターをちょっと頼んでいいかって言ったら、であのそこの会社の唯一のあの英語を喋る、まあ、他にもいるだろうけど、はい、僕がやり取りしてる方があの英語を喋る方で、あの中国の人であるけど、だその彼が僕の隣座ってたんで、僕ビール飲みたいなって、彼が僕も付き合うよということで、そこで2人でチンタを飲んで乾杯して、でも他の皆さんもみんなそのさっきの絞りたてオレンジジュースを飲んで、
そうよ、
そうで、あのしばらくしてご飯もガンガン出てきて、全部美味しいんだけど、そしたらしばらくしたらなんかオレンジジュース飲み終わったから次どうするんだろうと思ったら、この搾りたてのねスイカジュースって出てきて
スイカジュース美味しいからね中国、
いやだからねスイカジュースって、僕もねあのチンタが飲み終わったからちょっとスイカジュース飲もうかと思ったら、ね、美味しくてね、
美味しいよ、
僕の中 のカブトムシ遺伝子が騒いじゃって、まあ、カブトムシって実際なんかスイカでお腹壊すらしいんだけど、実際はねそうそう水分多すぎて、でも美味しくてね、だからお酒飲まなくていいやぐらいの感じで、だからもうパイチューなんかもう瓶すら見てなくて、そうそうそう、だからなんかもうね、
世代で分かれるね、
やっぱそうなん
だ、あれはだから30代前半半ばから前半の人ってもうお酒飲まないし多いよ、本当に、
なるほどね、
40超えてくるとねやっぱまだ酒文化残ってるし、まあ我々と同世代だったのも全然残ってるけど、まあでも昔に比べると本当に無茶飲みさせないよね、特に上海のみたいな都会だったりするよね、田舎行けば残ってるけど、
まあねそこにねあのおっさんみたいなのが、まあまあまあみたいなね、
いろいろある
ある、うん、あの文化自体別に悪いことではないと思うけど、あんまりねさすがにちょっと飲みすぎると、うん、それをちょっとまあ若干覚悟してて、うん、若干覚悟だしちょっと楽しみにしていたところが、はいはい、本当にあのチンタを瓶一本あとはスイカジュースみたいな感じでちょっとね、ヘルシーはヘルシーで全然良かったんだけど、まあ、でおかげで本当ほら次の日のねお仕事とかそういうのも含めて全然、ね、あの体も大丈夫だったんで良かったけど、でもこの時点ではだからほぼちょっとあのまだ海外にいる感じがせず、そうで次の日は、
はい、
実際もお仕事はもう初日にほぼ終わっていて、で、次の日はちょっとなんか観光に連れて行ってくれるということで、はいはいはい、
余
円っていうなんか昔のなんか偉い人かなんかが作ったあれは何、庭園みたいなものなのかな、もともとね、でその余円っていう庭園がある周りがいわゆるものすごい古い伝統的な、なんかなんだろうな、あのお寺じゃないけど、そういうようないわゆるなんか古い東洋 の、ね、あの建築様式みたいな、
だ京都のお寺とその周辺みたいなイメージですね、
あまさにね、
ざっくり言うと、
そうそうそう、うん、そういう感じのところを歩いて、これはね感動した、
うん、
やっぱりほらちょっと海外行ったらちょっと海外感欲しいじゃない、
そうそう、ね、
でそれまではほらもうアジアの大都市でしかなかったんで、
いわゆるお茶飲んだ、
4円でね、4円はなんかね、フルーツティーなんだ。そこはお茶飲まなきゃダメなのね。
いやいや、茶室があるから、
あ、
まあでもフルーツティーでも全然いいんだけど、うん、あの4円の建物あるじゃない、はい、その中に茶室があるんだよね。
ああ、それ行けばよ
かった。池を見ながらこう。
ああ、それちょっと不利なね。
汚い、行けなくてもない、
ね。うん、でもやっぱりそれ含めてね、やっぱちょっと海外にいてって、それやってなかったな。なんか別に原宿で飲めそうなやつをフルーツティー、美味しかったけど、しかもグレープ味なんか飲んじゃったりして。そう、いや、でもね、あの景色を見て、本当その時は、ね、スマホでちょっと映像を撮ったりしてぐるっと見て、はいはい、本当に360度、さっき言ったその昔の東洋の、ね、あれを見た時はね、ちょっとなんか、あ、自分が今異国に来てるんだなって、そのやっぱりね、コロナで、ね、そのまあ、ずっと海外行ってなくて、うん、まあね、あの去年の6月にあのアメリカ行ったり、うん、あのタイは行ったけど、はいはい、まあまあね、国としては行ったことあるんで、そのいわゆる初めて行った国の、はい、初めて自分をそのいわゆるね、そういう建築様式の真ん中に置いたっていうところでの、うん、ぐるっと見渡してた時のやっぱり感動、
はい、
感動っていうかその感慨深さ、うんうんうん、あ、なんか久しぶりに外国に来たな、
初めて見るっていうね、
もう本当に初めてのところで、僕そこがちょっと全然そこあの勉強不足で良くないんだけどね、そういうところがあることすら知らなかったん で、やっぱり上海は僕のイメージだと、ほらよく見るあのどでかいほら真ん中にあのなんか球体があるような、うん、ほら
東方電子塔ね、
あれあのほらなんか足元は三脚みたいになってるところ、そう、あれがあったり、あの横にまたほらなんかものすごい高いビルが、ね、2、3本あったりするってあのイメージはあったんで、そうで、やっぱそこの4円行った時はちょっとね、まあ、びっくりして、そうそうそう、でも良かったなと。でもね、その時にあの気づいたのが、
はい、
これだからそのビザの話にあの立ち返るんだけど、まあ外国人がいない、
いないでしょ、
ゼロではないにせよ本当に少ないの。そうで、先々週たまたま僕はちょっとあの友人 と、 金曜日の夜に渋谷に行ったのね、はい、あのちょっと飲むので、うんうん、でその時にまさにあのスクランブル交差点からちょっと道玄坂と途中上がっていくようなところのどっかであのお店に入ったんだけど、うんうんうん、そこのところね、これオーバーじゃなくてね、多分ね外国人の割合ね4割、
うんうんうん、
半分とは言わないけど2割ではないね、うん、まだ間取って3割でもいいんだけど、
肌感で半分近いよね。
そう、
ね、
ってことはちょっと、ね、下がるぐらいだけど、うん、本当は3、4割、うん、それってすごいことでしょ、
うんうん、
ね、あのね、日本っていう国がね、まあ、単一民族って言い切っちゃっていいか分かんないけど、少なくてもニューヨークとか、ね、うん、ヨーロッパに比べたら圧倒的には日本人ばっかりの国だと思っていたのが、うんうん、まあ、あとはまあもちろんね、タイムズスクエアみたいに観光地になっているというのもあるけど、うんうん、でもこんなに日本人じゃない人たちがいっぱいいらっしゃるってことは、うん、別に悪いことだと思わない、うんうん、でも単純にやっぱりもともと日本人がいてその人たちが減ったわけでもないところに外国人が結局4割とか入ってくるってことは、もうね、単純に激混み、ものすごい混んでて、
うん、
そうそう、それにまあ圧倒されつつも、あ、でもこんなに外国人が来るんだなっていう、もちろんその、ね、コロナでずっと日本に行きたかったけど行けなかったっていう人たちが今来ているっていうのもあるし、当然もちろんね、そのあの円安ってことで安いってね、今ねフィリピンに行くより安いとかタイに行くより安いなんてね、あの言ってる方もいるぐらいで、まあ実際に安いしね、安全だし食べ物美味しいし街綺麗だし、まあいろいろあるけれども、やっぱりね、もう単純にここまであの外国人がいるのってなかなかすごいなと。でしかもその数週間前に僕は上海でその全く逆のパターンを見てて、そう、全然いなくて、でこれってやっぱりあの大きいところで、まあ、さっき日本にいっぱい来る理由、はい、いろいろね、その食べ物が安いだとか言ったけど、うんうん、やっぱりそこにもう一個大きいのはやっぱね、ビザ、
うん、
入国が多分めちゃめちゃ簡単なんだろうなと思って、日本に来るのって、いわゆるしかもその観光で来る場合、
うんうん、
でそれが今上海に限らず、うん、中国はそこのハードルが多分ね、めちゃめちゃ高いんだなと思って、
その通り、
そうで、うん、あの仕事で、だから僕の場合もそうだけど、うん、僕の場合はほら、まあ、行かざるを得なかったから、はいはいはい、まあね、しょうがなくいろんなもの記入してビザ代行業者使ってお金はね、あの先方が払ってくれたけれども、うん、で、あのだったから行ったけれども、これがじゃあ僕個人でちょっと旅行ね、ちょっとあの休みが取れますと、はい、どこ行こうかなと、アメリカヨーロッパ行くほどの長いあれではないし、うん、そこまでおかけ、かけられないって時に、まあ、やっぱりアジアになるじゃない、なった時に、まあ、韓国だったりタイだったり、うんうんうん、香港、台湾とか中国ってなった時に、うんうんうん、やっぱりあのいざじゃあ取ろうってなったあの、ね、旅行の準備しようってなった時に、あのビザの手続きをこれだけやらなきゃいけませんよって言われたらね、絶対に弾く、
あ、そうなのよ、本当それ、う
ん、間違いなく弾く、うんうん、でこれは日本人とか日本にいる人だけじゃなくて、その他の国のやっぱりそういうあの、ね、ビザの煩雑な手続きが必要な人たちは間違いなくね、
うん、
外す、
うん、
あの行かなきゃいけないんじゃなければ行かない、
行かないよね、
うん、ってぐらいハードルが高い、
いや、そうなのよ。ただね、今だから中国実はもうノービザのその認可をしない国って結構減ってきて、
あ、そう、
うん、日本とアメリカぐらいじゃない、
ビザに
も他の国はもうね、本当にノービザ解禁してるから、ね、
え、そうなの？
そうだよ、もう今年なんかバタバタバタバタ そうだから残ってるのよ今日本がビザの対象国
として。それはないもう単純に政治的な関係なの、まあ、嫌がらせみたいな、
まあ、嫌がらせというよりも、まあ、基本的にはまあどこの国もそうだけどああいうのってほら相互扶養じゃない、
はいはい、
つまり日本人日本が中国人に対してそのビザの発給を義務付けるんであれば、
はい、
中国政府としてもまあ、日本人に対してビザの発給を義務付けますよみたいなそういう考え方
なんですね。なるほど、まあまあ、間違ってはいないけどね、それは。
ただまあ、ちょっとね、それはっていうのはあるけど、
うん、そうだからビザいいけど、もう少し簡単にしてくれないかな
と。いやいや、本当それ。
そうで、ここでアップデートがあって、
はいはい、
そうまだ中国出張自体は終わってないから、ね、でも、ね、せっかくビザの話、一回戻ったんで、はいはい、で実は僕、ちょっとまた6月の下旬にもう一回行くんですよ、
はいはい。
で、僕はほら、さっき言ったように、もうアメリカ国籍で10年マルチなんで、僕は全くない。はい、だけどまた今回ちょっと上司と行くんだけど、前回そのもう一回ね4月の末に行った時にもう一回6月に行くっていう想定をしてなかったので、彼はいわゆる6ヶ月で1回ってやつを取ったシングルを取ったんだから、当然前回でも切れちゃった、そうだから取り直さなきゃいけない。そうするとだから前回のビザの手続きをしたのが4月の上旬ぐらいから始めたの。そしたらなんと今回だから5月の半ばぐらいから始めたら、さらになんと記入するものが増えたりだからさらに厳しくなった。
あ、そう
びっくりした。もう本当にそのだからもう一回大阪の代行業者に連絡をして、うん、すっかり仲良くなったんだよね、
はいはいはい、
で何々さんって言って、そしたらもうスコットさん大変ですよって言って、うん、実は今日から今日からその前の週の金曜日で、うん、来週の月曜日から厳しくなるんですと。でどうなるか分かりませんと
そうだ、
ね、もう当日のある意味お楽しみみたいな。そうでそれで分かりましたと、
うん、
で翌月曜日になって、で午後ぐらいになったら全貌が見えつつありますなんと年収まで書かなきゃいけない、
はあ、マジで。
そうそれっていよいよ関係ないじゃない。
全然関係ないね。
そう年収を書かなきゃいけないのと、はあ、あとは再退社、
はい、
結婚している人に関しては、
はい、
子供の有無だけじゃなくて、
はい、
子供がいない場合、
は
あ、なぜいないか理由。
大きなお世話だよね。
でしょ。だってそれってまだできてない、
は
あ、作る気がない、あとは例えばできない、
はいは
い、いろいろあるわけじゃない、はいはい、それをなんでそこで晒さなきゃいけないのって話でしょ。個人情報とかいうなんか以上の話でしょ。
そんなことなってんだ今。
でそうになったの。これがついたから3週間ぐらい前に。
本当。
そうで僕の今回もう一回一緒に行く上司はまあ男性だから、
はい、
別にいいし、まあお子さんがいらっしゃる人なんで、うんうん、まあそれは別にいいんだけど、実は同タイミングでちょっと別のビザ申請をちょっと僕お手伝いをしていて、その会社絡みで行く方で、はい、その人は女性で、でね、子供のとこってデリケートじゃない。そうでもたまたまその方はいらっしゃらなくて、
なるほど。
でだからそうするとさっきの理由ってところで、
はいはいはい、
でもなんか理由なしっていうのもなんか一応通るらしいとその代行業者が言っていたので、そうそうそう。でまあそれだからいいけど、そんなパーソナルなことをね、
ちょっとやりすぎだよね。
でしょ。だってなんかほらなんかの病気を経てねできなくなっちゃったんですとか、旦那がね精子が足りないんだみたいな言われて、そんなこと言いたくないでしょ。だってでしょみたいなのが増えて、これますます、
うん、
ますますそんなこと記入するぐらいだったら行かないや、率が上がるなと思って。
上がる可能性高いよね。
ね
え、そういうのあるんだよね、中国がね。結局予告もせずにそういうアップデートっていうか、その改定改善というか、彼ら言うところの改善をやって、その内容が全く意味不明なやつっていうの結構あるんだよね、あの国は。
でなんかそれが本当に1日でそうなるっていうふうに、そのね、代行業者の方も言っていて、そうだから恐ろしいなと思って。でそれってだから別に変な話、また来週何か変わる可能性ってなくはない。まあその前に取っちゃえばね、さすがにその前に取ったものを訴求してアップデートしろみたいなのはないらしいけれども、そうそうそう。
昔の中国の人みんな言うのよ、上に政策あれば下に対策ある。
なるほどね。
上のそういうこと、まあいろいろあるじゃない。
はい、
こんなこといちいち目くじら立てて、
はい、
怒ってても何にも生まれないでいいじゃん、
はい、
そうやったらそれを前提にできることをやる、
はい、なるほどね。
現実的かつ建設的でしょ。
そう来るなら受けて立つと、
うん、
なるほどね。まあ確かにごちゃごちゃ言っててもしょうがないし、
何も始まらない、
ね、ね、僕ね、でもやっぱり詰まるところ、やっぱりその一つの国の人が他の国に入るってことって結構本来大事なはずなわけだから、その受け入れる側の国のまあね、ルールでいいと思う。で嫌なら入んなきゃいいだけの話だから、そう入るってことは守ってよねって話だと思うんで、そうそうそう。にしてもね、
にしてもね、ちょっとやりすぎだよね。
そうそうそう。だからな、今ビザ取り直すのはちょっとさらになんか面倒くさくなってるってことは、またじゃあ7月8月に行くなんて。だから今回はさすがにね、その一緒に行く人はね、さすがにマルチ2回にした。
あ、そうそう
そうそうそう。
いやだから俺もまた取らなきゃいけないから、
うん、
そろそろ始めなきゃいけないんだよね、ビザのアレンジ
ャー、うん、
そう、今度俺、まあ、一応マルチ一回取ったんで次はやっぱ3年を取りたいなと思ってさ。
なるほど。
それ今の話聞いたらなんかまた面倒くさくなって嫌だね。
そうそうそう。まあでもこれってね、もしさっき言ったようにその、ね、あの日本が逆にその中国の方の入国に対してのビザを緩めれば向こうも緩めるってこともあるかもしれないから、まあそうなることを願いつつ、少なくともでも今わからないし、今はもうめちゃめちゃ多分過去類を見ないぐらい厳しいっぽいんで、
ね、
そうそうそう。でまあビザ話はそんななんだけど、それでまあもう一回ちょっと出張というか向こうに行ってる戻ったら、まあ2日目もあのさっき言ったその4円歩いてからは、さっき言ったなんだっけ、あのタワーの名前、
東方電子塔。
そう、あそこが
テレビ塔だね。
テレビ塔ね、はい、あれがだからほらあのこのね撮影スポットの対岸にあるところに、あそこのところで写真撮ったらね、うん、まあ気持ちいいね、すごい
綺麗でしょ。
綺麗でね、うんうん、もうほらやっぱり中国っていうとあの黄砂とか PM2.5 とかって聞いてるじゃない、だから空気がねどうなんだろうなんて思ってて、そしたらねもうね空快晴でもう真っ青だしね、
あれ綺麗になったのよ。
なったの？
なったのよ。
そんなにすぐ変わるの？
変わった。あのここ10年ぐらいだよ。
本当
に理由がいくつかあって、うん、その一つの大きな理由に EV。
あ、やっぱり、
うん、これは大きい。
なるほどね、
これは大きい。
へえ、なんかさ超巨大プラズマクラスターみたいな、ね、プラズマクラスターみたいな、なんか必殺は見たりかと思うぐらい本当に綺麗で、
綺麗だったよ、
うん、もうびっくりして息苦しくないわ、うん、空は綺麗だわ、うん、
綺麗だった。
そうそうそう、うん、っていう時にで、しかも本当にあの晴れて、でその時にあの、まあ、たまたまちょっとね、あのその夜ちょっとまたその向こうの取引先とちょっと会食があるから、うん、ちょっと一応僕はあの、はい、T シャツじゃなくてちゃんと襟付きのシャツを着て、はいはいはい、でそれで写真撮ってバックに後ろのビルでしょ、その写真をその時にあの日本に送ったら、うん、あの日本の会社の後輩たちが、うん、なんかスコットさん後ろのあのビルのなんかあのオーナーみたいですね
なん
かそう従業員なんか7万人ぐらいの上に立つなんかねオーナーみたいですねなんて言われてちょっと気持ちよくなっちゃったけれどそうそうそう。でまあそこで写真撮ったりしてからは、はい、あのちょっと名前を覚えてないけど、うん、向こうのなんていうのかな、あの日本でいう銀座のあの通りだったり、あのあアメリカでいう五番街みたいな、
ルーシンペールかなな
のかな、うん、なんかあのお土産屋
ルーシンペールじゃねえ、ごめんなさい、
まあ、なんかデパートもあるし、あの、いわゆる、そうそうそう、まさにそういうところがあって、そこを歩いたら、まあそこもなんかまあみんなハッピーそうに歩いていて、で、売ってるものもね、素敵なものも売ってるし、お土産も買えるし、ということで、そう。で、うん、で、最終的にちょっとなんかあの、で、まだ実はその時はだから、その瞬間までは、1円というか1元もまだ使ってなくて、まあまあ、今回はあのその向こうの、ね、会社さんの招待だったんで、でもちょっといよいよなんかね、まあ、あのお土産を買わなきゃいけないのかななんていろいろ考えてる時に、ちょっと上司が、
はい、
羽田で没収されたあの乳液、ちょっと肌が乾燥するからってことで、あの誕生日は液体だから、
あ、
しかも羽田でね、そうそうそう、てか手荷物で持ってたから、はいはいはい、あのカバン預けなかった、はいはい、まあ、2泊3日だから、あの面倒くさいじゃない、やっぱりあの預けちゃうとカバンを。ので手荷物に入れてたら見事に没収されてしまい、だからあのもうずっと2泊3日乾燥肌も辛いから、そのまあ2泊目にようやくちょっとそのお店とか行けるんで、
はいはいはい、
で行った時に、彼はなんかその日本で発行されているクレジットカードを使うとそれダメで、
国際カードね、
そうダメで、うん、そうで僕はあの行く前にまさにあのカルロスのその辺のほら奮闘記みたいなのをブログとかで読ませてもらってなるほどやっぱ WeChat Pay なんだと、だからこの実はだから僕4月にあの会社で30分ぐらいかけて WeChat Pay の登録を、あのネットでそのカルロスのあのブログを見つつ、あと他のサイトでのそのやり方みたいな全部見つつ、でしかもほらカルロスあれをあのインストールはしたけど、なんかあのタクシー降りるときになんか使えなかったっていうの、それなんかさらなるなんかパスポートの登録はなんかしてなかったんだみたいなのを見たから、でたまたまほら今回ビザの手続きでパスポートの手元にあったし、じゃあこれはやっちゃおうってことで、またここであれよ個人情報ダダ漏れ
そうだよね、
なんでこ の, あの決済サービスお金払うだけで、だってクレジットカードに紐付ければいいわけじゃない、うん、そのクレジットカード自体が有効であればいいのに、またそこでパスポート共有、うん、もう何でもいいやと思っちゃってもうこの際
はい、はい
ね、もう1回また開いちゃえば2回また開かねえやみたいなねそうそうそう、でそれであのやったら、まあ、しばらくやってったら、はい、ちゃんとになんかあの、ね、見事にチェックマークがついて、はいはいはい、ちゃんとあの少し時間かかるね、パスポートはやっぱ多分人間が確認するんだろうけど、で見て本当にあのなんか20分かそこら来たらピローンって戻ってきて、あのちゃんとあの OK よってなった、そうそうそうでなって、でもほらやっぱり向こうで使わないと分かんないじゃないそれって、 でほら向こうで自腹でタクシー全く乗ってないし、うんうんうん、本当にその2日目にその上司の乳液を買うべくちょっとあのスーパー行った時にの、うんうん、いわゆるあの何あの松本清的なコーナーにでうろうろしてて で乳液を見つけ、はいはい、でレジに持ってってで僕とその上司とで並んでピッピッピッって入れていよいよ WeChat Pay の、 あの QR コードとかなんかをかざしたら、はいはい、ティロンってなってね通ったのよ。もう二人で、おーみたいな。初めて中国本土になんかあの自分のお金を落とす
って、ね。あれなんか妙に嬉しいんだよ。
めちゃめちゃ嬉しかった。
このシールだけなんだけど。
だって、どっかの国行って自分が要はお金を使えないって、それってもうある意味なんだろう、子供と一緒じゃない。
本当その通り
でしょ。子供だってお小遣いで現金やればなんか買えるわけでしょ。だって、でほら、最近ほら中国ってもうあんまり現金使えないんでしょ。
あ、ダメだね。
でしょ。でだからそもそも両替もしてないの、
うん、できない。
だからでクレジットカードもさっき言ったようにね、あの日本とかで発行してちゃダメなわけでしょ。
銀行カードしかダメ。
あれね。
うん、
で持ってないでしょ、はい、でそうすると結局 WeChat Pay がダメだったら僕は中国で一切お買い物ができない。お金をつけ使えないっていうこの無力さ。でその無力さから、ね、解放された瞬間だったの。
それだよね。
そう。
わかるわ。
なんかね、だからそのティローンって言って決済ができた瞬間1400円ぐらいで、まだ上司から返してもらってないのでこれなんか言わなくていいかなと思ってそのうち彼が一緒にもう一回ほらあの中国に行った時に、はいはい、あそういえばあれ払ってなかったわっていうその瞬間を楽しみにしてあえて請求してないんだけれども、そうそうそう。でね、その時にお金使えた時に僕はだから、はい、あなんかここの国でお金を使えるってことで、さらにちょっと気持ちがね、なんか親近感って変だけど、なんていうか、馴染んだ。
あるよね。
そう。
ある。
ここで僕、だから経済活動ができるんだって分かった瞬間が、すごい嬉しくて。
夜遊びもできるんじゃねえ
か。夜遊びもできると思ってね、あのね、ちゃんとネットでね、調べたりしたら、
調べたんだ。
日本人が経営するやらしいところとかね、いろいろ経営、調べはしたんだけどね、上司いるし、
まあね、
で夜遅くまで会食あるし、そうそう、さすがにそんなとこ行ってる場合じゃないなって。
200円いかだしね。
そうそうそう、なんかもうホテルで動画見りゃいいや、みたいなね。そうそう。だから結果
的に。動画見れないよ、ホテルで。
これがね、うん、そう、本来は見られないの。だから、で、しかもほら、LINE やら、はいはい、Facebook やら、X やら見られないっていうのを一応聞いていて、うんはいはい、でも一応あの会社の方であのポケット Wi-Fi を手配してもらってたあのグローバル
日本のやつ
グローバル Wi-Fi、はいはい、日本のやつあれを、ね、会社に届けてもらってたやつを持ってってで向こうで立ち上げたら、まあ、少なくともいろいろつながるなと思ったら、うん、本当にまず LINE がつながったから、うん、あ LINE 行けるとそうで X も行けるしもう全部行けてでホテル行ってそういう動画見てたらちゃんとブックマークにある動画を、ね、ちゃんと見られてあいいじゃないとますます中国での その不自由さを感じなくてそう結局だから今回不自由さを何も感じなかったので何も嫌じゃなかった。よかったよかった。そうでもねあと今回はその2日目の、うん、さっき の, あの銀座みたいなところをちょっと歩いてからちょっとあの早めに晩ご飯を食べましょうって言ってあの向こうの会社の方とみんなでちょっとねいわゆる小籠包屋さんみたいなところ、はいはい、なんかあのカニのマークみたいなね、うん、ところ行ったんだけど、はいはい、そこで本当あの普通のあのね、ひき肉っていうかお肉の小籠包もあれば、カニの身の小籠包もあれば、はいはい、キノコの小籠包、すごい美味しかったよね、うんうんうん。美味しかったんだけど、そこでなんか食べてね、いろいろあのそこからあの外をね、あの窓越しに見てたりとかして、うん、まあほら、ね、確かにそのあの国、ね、政治的にいろんな検閲が入ったりとか、ね、あの共産党、ね、独裁でどうのこうのとかいろいろあるかもしれないけど、普通に生活して、うん、普通にお仕事して、普通にお買い物したりとかしてる分にはね、何も不自由ないなと思って。
普通ですよ。
そう、それがだからね、もうある意味180度印象が変わって、まあそれまでほら、もう入国から食べ物から、ね、ホテルの動画から、まあまああれ、ホテルの動画じゃないんだけど、そう、そういうのを全部積み上げてって、で、4円から、あのテレビ塔の前の写真から、全部積み上げてった末に、この国って、だからそれは確かにね、政府と戦おうとするとか、国の体制をどうのこうのしようとかなれば、もちろん、それはね、不自由かもしれないけれど、うんうん、そうじゃなくて普通に我々があの東京とかで生活してるような感じで、
はいはい、
普通に生活してるとね何も不自由さないんだなと思って、
うん、そう
変わらないの、う
ん、
そうすると多分あそこにいらっしゃる国民の方も別になんかそういうものに腹を立ててとかっていうのは、
うんうん、
まあね例えばその極端にねあの貧困層だったりとか、ね、あの大変な方もいるかもしれないけどそうじゃなくまあいわゆる普通の生活をしている、うん、まあ中流の人たちは、
うんうん
多分何にも不自由ないんだろうなと思って。
いや本当そうで中国ってまあ、田舎の方行くとねいろいろあるとは思うし、まあ、それはどこの国でも一緒なんだけど、まあ、上海とか深圳とか大都会っていうのは驚くぐらい今の綺麗で驚くぐらい安全なんで、
うん、
これはもう間違いないですよ
ねえ、
まあ、間違いないですよ
ちょっとその辺の感想を、うん、ちょっと今回だからそのあの向こうの取引先の方と、たまたまの、ね、あの上司は向こうであの他の日本人の客人と一緒に食べたりしてるけど、はいはい、僕はこっち側であの英語を喋れる向こうのスタッフと、うん、その小籠包を食べているときにあのまさに今の感想をしたので、ね、全然不自由感じないし、はいはい、普通だよねって言ったときにもう本当そうなんだよ、うん、だけどねやっぱりあのコロナの時にあの一軒一軒お家に勝手に入ってきて それであの検査だったりとかしていくっていうことを国ができてしまう、やろうと思えば、しかもそれが今日はそうじゃなかったとしても明日急に規則が変わってそれを急にやられる可能性があるっていうのは正直怖い。それはあくまでも可能性だけど、可能性だしでもそれができてしまう状況、やっぱそれが怖いとは言っていた。
いやそれ間違いないね、うん、だゆえにね、まあ、ほらあのスコットもご存じ通りあのアメリカに中国からの難民、うん
はいは
い、いわゆる政治亡命じゃないけど、はい、めっちゃ多いよね。
そうね、
それもやっぱりすごくそれ関わってんだよね
多分。だから本当にまあそれこそね、まあ、僕その辺の政治を語るあれではないにせよ、それこそ香港が単純にお買い物と食べ物が楽しいところだったのがやっぱりだいぶねその中国の体制にねあの寄ってって、そこの辺がねあのそれこそあのデモやら逮捕者やら何やらあって、今はまあね事実上中国出張所みたいになっているところがあるわけでしょ、っていうのを考えるとやっぱりあのね ああいう感じでいろいろ縛られたり見張られたりっていう、まあ可能性というかができてしまうというところは怖いっていうのもまさに分かる。
いやその通りだね、うん、だからまあそれはもう是々非でね、
うん、
本当にあの国は引っ越しできませんのでね、
ね、
はい、隣にあることは間違いないんで、ただまああのちょっとね偏った報道とかはね、うん、その日本人が中国行くと、うん、お前何もしないのに、うん、あの逮捕されるんじゃないかとかね、うん、そういうこと言う人いるんだけど、うん、そんなことはまずないので、そういうのはちょっとねあんまり言い過ぎるのどうかなと思うんでね、うん、
もちろんゼロではないかもしれないけど、でも別にランダムでちょっとあいつショッピ行こうってそういうものじゃないでしょ、なんかあったりとかやっぱりするからこそ
目つけられちゃうとね。で目つかれる人って決まってあの中国に詳しい人なんですよ。
あ
そう今は結構日本人の駐在者で、はい、まあ、確かに某製薬会社の人とかね、
はい、
使うとしてるけど、大体皆さん共通してるのはもう中国にずっと長くいて、
はい、
でそこに深いコネクションがある人たち、
ね、なるほどね、
まあ、ほとんど例外なくするんですよ。
なるほど、
うん、だからそういうのでない限り単純に出張者なり、まあ、旅行者なりが、うん、その入っちゃいけないと軍事施設とかね、
はい、
まあ、そういうことでもしない限りそんな危ないことにはならないですよ。
それはだってお前が悪いよって話で、そもそもね、
まあ、どこの国と一緒だから、
ね、それはそう、そうそう、
そうだ、ね、治安はまあ少なくとも本当に安全であることは間違いないと思う。
うん、本当に
そう、まあ、ちょっとあんまりこう毛嫌いするのももったいないなと思っててね。
で僕が正直やっぱりちょっとまあそのね、まあ、まあ毛嫌いというかちょっととにかくやっぱ行くの面倒くさいとずっと思っていたのが、やっぱ今回ってまあね、でもそうでも一応ね、まあ、あのマルチビザ取ったんでね、はい、俺はね、はい、よろしく、
そうだ
よ、威張ることじゃない、
そうだ
よ、でもあの本当今回行ってもう本当にあの嫌な思い全くせず、むしろどんどんどんどん印象が良くなっていて、まあたかがね2泊3日でね偉そうに語るなって話ではあるけども、少なくてもでもねコロナ明けに一応入国した人間として、ね、でしかもそのね あのある意味悪い印象しか持っていなかった人間が、逆にそこがもうほぼ払拭されて、
うん、
ほぼって言葉使っちゃいけないね、あの完全に払拭されて、そうまた何かあったら分かんないけどね、でも少なくとも今は本当にもうあのいい印象しかなくて、でだから前回は行くのがすごく憂鬱だったのが、今回その6月下旬にあの行くのに関してはもう全くあの嫌なんてことで、むしろ本当に楽しみで、あまた行ける、まあまあお仕事もねもちろんその進展あるだろうけど、今度は何おいしいもの食べられるんだろうなとかね、そう含めて、そう非常に楽しみで、そう、そんな中国旅でございました。
ああ、ありがとうございます。まあ、今のあれだね、スコットのコメントで本当に象徴されるのは、本当に最初に初めて中国行った人がよく感じる感想なんですよ。
あ、もう典型なのね。
典型ですね。で、これが2回、3回繰り返していくうちに、本当に嫌になってくることが増えるのよ。
で、それどういうところで
嫌になってるの？最初は本当に良くしてくれるし、なんならいいところしか 見えないんで、見せてくれないんで、とはいろいろコミュニケーションを取って仕事もそう、具体的にいろんなこと入っていくじゃない。そうするとさ、やっぱり腹立つこと増えるのよ。
なるほどね。
ああ、それはしょうがないよね。
うん、
でもその問題はそこなんだよ、その後なのよ。そこを乗り越えるとまたこういいところが見えてきて、
なるほど、
また好きになっちゃうみたいなところが結構あってさ、
お
中国ってそういうところあるね、う
ん、なんだろう、河原で喧嘩して、
はい、
お前やるじゃねえか、お前のお前もなみたいな、
それ
大事なところで噛んじゃったけど、
そう喧嘩するなら、うん、本当に喧嘩した方がいいね、あの人たちと。
なるほどね、まあ、腹を割るというか、
腹割ってやっぱり話さないと、うん、俺もそういう経験いっぱいあるけど、うん、結局向こうはいろいろ言ってくるよね、もう理不尽なこといっぱい言ってくるよ。
なるほど、
仲良くなればなるほど、
なるほどね、
その時にさ、お前理不尽だな、こいつは理不尽だなと思ってシュンとしちゃうと、
うん、
結局向こうにしてみたら、ああ言っちゃっていいんだって話になるから。
なるほど。
そうそうそう、だからダメなものはダメだって、ガンと言わなきゃいけない
し、毅然とした態度でね、毅然とし
なきゃいけないし。
なるほどね。
喧嘩するのには、うん、そこは躊躇すべきじゃないね。
なるほどね。そこに一個多分ね、まあ、僕がいわゆる向こうとのやり取りをしているってところで、しかも英語でやっているというところでは、僕は自分で言うのはあれだけど、記憶でしないし、やっぱり英語だからこそ、そこってほら、ロジカルに、ちゃんとイエスとかノーとか言えると思うんで、で、まあ、ちょっとおかげさまで向こうの担当者も、まあ、英語しゃ当然喋る人で、まあ、そこは割としっかりした人ではあるんで、大丈夫だとは思うけれども、だから恵まれているかもしれないけど、でも、それでもやっぱり会社同士、やっぱね、これからまあ、あるとは思うけれど、でも多分、それで中国が嫌いになるっていうよりも、中国の会社との商売はこういうものなのねっていう、まあ一つの勉強の機会なのかなと思って。
まさにそうですよ。
ね、
だからその辺やっぱりね、俺、まあ、日本人で、まあ、中国語、まあ、北京語、流暢に話す人も確かに少なくはないんだけども、日本語以上に中国語ができる日本人ってのは頼りないんじゃないかなと思ってて。
なるほど。
要するに中国人っていうのはさ、その中国語の中でもそのエリアによってすごく見下したりするんだよね、当たり前に。
いわゆるズーズー弁じゃないけどぐらいの感覚で、ああそこのあの言葉喋ってるってことはあの辺の人の辺みたいな。
そうそうそう、北の特に北の人は南の人ちょっとこう下にみたい。
あ、へえ、
まあ、あるんだよねこういうのって。で外国語ってほら面白いもんでさ、その習った人の言葉をそのまま話すことになるでしょ。典型的なのさ、タイによく行くさ、要するにそのタイのウォーゴーバメイドに行く日本人のおっさんたちが話すタイ語って、タイのイサンの北の方のお姉ちゃん言葉だったりするじゃない。
なるほど。その語場で働いてるお姉さんたちの、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
語尾なーつけたりね、例えば。
あ、なるほどね。
あるじゃないですか。俺だってさ、同じだよね。関西から出てきてさ、でこっち初めて出てきた彼女がさ、茨城の市長だったの
よ。お
ー。俺のなんか言葉で茨城っぽいんだよね、やっぱりね。
あー、その元カノから。なるほどね。
いまだに残ってるし、よく言われるしね。
へ
え。しょうがないよね。
うわ、映る映る。
で、うん、中国の人です結構そういうのはすごく気にする人たちが結構多いので、なので俺はね、ちょっと中国の人と仕事するにあたって、もちろん中国語勉強してやるのは必要かもしれないけど、うん、俺やっぱり英語メインでやった方がいいよ
ね。あ、そうだと思う。多分ね、うん、だから英語っていうのは言語ではあるけれども、同時にだからコミュニケーションツールだから。
その通り、その通り。ロジカルに話せるしね。
ね、そう。
でこれは、まあ、多分スコットもそういう話することがあると思うんだけど、うん、東アジアの人、まあ、中国人、韓国人、台湾人と話すときに、はい、言葉の話になった時に、うん、やっぱ俺たちが使う言葉っていうのはやっぱエモーショナルな言葉だよねっていうことをたまに話すことあるんだよ。
なるほど。
韓国語なんてまさにそうでしょ、
はい、
日本語なんてまさにそうでしょ、
うん、
で中国語もそうなのよ。
あ、そうなの
ね。エモーショナルなのよ。俺わかんないから、中国語って本当にもう愛されてるじゃないからね、
うんうん、
ただやっぱり複数の中国人の話をしてて、たまにね、俺韓国人とか台湾の人とね、いやよくその東アジアの言葉っていうのはね、ちょっと感情が出すぎちゃうから、でその言葉のなんつうの、その裏を考えなきゃいけないとかあるじゃない、うんうんうん、非常にエモーショナルなんで面倒くさいから、本当に俺たち英語を使ってね、仕事する方がベターだよねってよく言うんだけど、って言ったら中国の人も大陸の人も、うんうん、まあ主に北の人ね、南の人もまあたまにいるけど、じゃあまさにその通りで、中国語、台湾の中国語と若干違うじゃない、
うん、
同じ中国だけどね、
はい、
だけど、いやそれは俺たちも実は一緒で、やっぱエモーショナルな言葉だなと思うことあるよって。
そうするとやっぱりロジカルな、ね、コミュニケーションだったり思考が要求される場では、うん、いわゆるその他のどっかの国の会社だったり、うん、政府とかでやり取りするときって、うん、多分その辺の感情を全部ろ過して出して、
うん、
もうほぼロジカルな英語でやった方がいいのかもしれない、
ね、いやベターだと思う、それが、
ね、
うん、多分これは、うん、東アジア言語の特徴なんじゃない、エモーショナルな。
なるほどね。
そうそうそう。それはね、本当はよく話すんですよ。
なるほどね。
うん、だからね、まあちょっと今、確かに、まあ、今のスコットの、出張先のね、会社の人たち、
うん、
昔だったらこれ多分ね、会ってくれる人、みんな英語できたはずなのよ。
なるほど。
今できない人多いよね。
はいはいはい。
これまたちょっとね、変わったなと思うね。
なるほど。
英語できる中国人は減ったかな。
あ、そう。
うん、減ったイメージがあるかな。もしくはできる人はもっと違う仕事してるかもしれない。
なるほどね。
絶対中国人ってさ、日本人以上に大学で英語の勉強をするわけじゃない、若い人たちはさ。だから英語ができる人って昔に比べて多分増えてるはずなんだけど、俺その会う確率減ってるもんね。
あ、そう、しゃべれる人だからもう下手したら英語の国に行っちゃってるかもしれないね。
その可能性高いかな、
ね
うん、それ最近思うね。だから なおさらその英語ができる人は結構貴重だったりするかもしれないよね。なるほどね。俺も今仕事で中国の会社と今がっつりやってるけど、うん、そこの会社で英語ができるなっていう人は一人しかない。
本当に、
うん、1人2人とか、
へえ。
で本来上役の人でみんな英語できたんだ昔。話す時ね、おじいちゃんダメよ、はい、おじいちゃんがおばあちゃんダメよ、
まあ昔
だね、だけど、うん、その下の世代はみんな話したんだよね。
でそれがそのさらに若い世代が今度逆にできなくなっている、まあ、まだできる人がどっか行っちゃってる、
行っちゃってる。結構最近感じるそれ。多分そういうの多分これからスコットは、
うん、
あの中国行くたびに感じることになると思う。
ねえ、それ面白いね。
そこですごく面倒くさい思いをすることもあるし、やっぱり相手のカウンターパートがほら、
はい、
お互いその言葉のコミュニケーションできないと結構ストレスたまるでしょ、
う
ん、
そうね、う
ん、で10分で済む話が1時間かかったりする
わけ。まあね、そうね、
これは結構あるからね、
うん、確かに、
うん、まあそれはこれから多分あるかもしれないよね、うん、
まあでもそれ込みでやっぱりね、あの海外の人と付き合うとか海外に行くってそういうことなんでね。
おっしゃる通りです。そこを乗り越えてね、
ね、あの補ってあまりある楽しさがあるから海外ってね。
まあ次からまた中国独特のね、いろんなその、あの楽しみ方があったりするので、うん、おすすめします。ラッキンコーヒーとかね。
ああいいですね。
お出しください、あれ面白いよ。
ぜひ。
まあ単純カフェだけどね。
ああでも、
うん、中国ならではのカフェのスタイルなんでね。あと EV の全自動の車に乗っけてもらったりとか。
ああね、日本で乗ったことないし、今ほぼないしね、まだね。
で、そうね。あと地下鉄乗ってほしいね。
地下鉄。
上海は。上海はね、地下鉄の移動がいっぱい一番いいかな。
あ、そう。
うん、東京以上に、うん、地下鉄も発達してて、一応漢字だからさ、うん、分かるから。
あ、それはね。
で、うん、そう、ラインのナンバー1号線、2号線、3号線、数字になってるから、
あ、はいはい、
すげえ分かりやすいんだよね。
なるほど。
で、ウチャットペイ使えるんだったら、あれで改札入れるはずだから。
あ、そうなのね。
そうそうそう。俺、社内は絶対あのタクシーを乗るけど、
うん、
基本地下鉄が多いかな。
へ、
うん、便利ですよ。安いしね。
なるほどね。
公共交通機関は相変わらず安いよね。
あ、それは素晴らしい。
1元、2元の世代だから。
へ
一回ちょっと、もし次回、
うん、
あの行く機会があると思うんで、
はい、
ちょっと乗る地下鉄に乗ってみて、
あ、ぜひぜひ
いただければ面白いかなと思いますんで。
ありがとうございます、
は
い、
またね、はい、中国の話したいんでまたお願いします。
はい、
はい、
ぜひ。
ありがとうございます。
はい、どうも。